15ページ、民生関係。高齢者支援、認知症の新しい見守りを。駒牧陽子議員質問。認知症患者本人の人権を尊重しつつ、家族の負担軽減のために、認知症の方の靴や衣類に貼り付ける見守りシールを提案いたします。市長答弁。徘徊高齢者等の早期発見と対応のために、見守りシステムの導入について、確かに徘徊されている高齢者等が発見されても、ご本人から本人の情報を引き出すことは非常に難しく、本人確認をすることが大きな課題だと思っています。東大阪市、富士見野市の事例というのは非常に有効な施策と思いますので、実施に向けて検討したいと思います。放課後児童クラブの拡大について、遠藤光弘議員質問。放課後児童クラブの拡大について具体的に伺うとともに、児童館の利用についても伺います。福祉部長答弁。来年度においては各小学校の特別教室等を活用することで、放課後児童クラブを希望する小学1年生から3年生の児童を受け入れる見込みが立ちましたので、放課後子どもルーム事業は当初の予定通り、本年度限りで廃止する予定です。なお、来年度、放課後児童クラブの定員を拡大するにあたり、指導員の確保が急務ですので、来年4月の時点で指導員不足とならないように運営を行う社会福祉協議会において、定員拡大に向けて準備を進めていただいています。また、入所手続きに関しての保護者の皆さんへの周知については、手続きが整い次第、市の広報やホームページなどを通じて行います。児童館の利用については、指定管理者の社会福祉協議会と利用方法の見直しなどについて研究を進めているところです。また、既存の放課後児童クラブの継続者優先の廃止など、入所選考の見直しについても検討する必要があるものと考えています。シルバーカート置き場の設置について、須田義弘議員質問。高齢者の方が外出の際にシルバーカートをよく利用されています。ただ電車で移動するときなどは最寄り駅までは使うが、電車に乗るときには杖に変えて移動されるそうです。そこで駅の側にシルバーカート置き場を設置することについての考えをお聞かせください。健康づくり部長答弁。本市においても高齢者人口の増加が見込まれるところです。こうした中、高齢者の方が住み慣れた地域で健康に生活できるよう、外出支援も重要な施策と考えています。近年、高齢者や障害者等に対する公共交通機関のバリアフリー化の進展に伴い、移動における制約も改善されつつありますが、シルバーカートや杖を利用して外出をしている高齢者等への支援は、検討すべき課題の一つと考えています。駅までシルバーカートを利用し、病院などの目的地へ電車を利用する場合に、駅周辺にシルバーカート置き場を設置することも高齢者の利便性の向上につながるものと考えられますので、今後設置場所の確保や保管方法、また他市の事例や民間企業の取り組みなどを含め調査研究したいと思います。16ページ、健康づくりに防災の観点を、松下正代議員質問、浅香健康ウォーキングマップ、浅香の散策路があまり活用されておりません。見直しを図るとともに、マップに避難所のマーク等を掲載し、防災に対する意識も健康づくりと同時に高める工夫をすべきだと思います。市の見解をお伺いします。健康づくり部長答弁。現在のウォーキングマップに掲載しているウォーキングコースは、主に元気な成人を対象としており、所要時間は短くても3時間かかることから、健康浅香普及員の皆様から、子供でも歩けるコースや短い時間で気軽に歩けるコースがあるといいなどのご意見をいただいています。このため、世代を問わず楽しんで活用してもらえるような工夫や、バリアフリーにも配慮したウォーキングコースの検討を進めているところです。健康づくりに防災の視点を取り入れることについて、ウォーキングマップに避難所のマークを掲載することで、ウォーキングをしながら避難所の位置を確認できるとともに、自然に防災に対する意識を高めていただけるという観点もありますことから、さらに検討したいと考えています。 延長保育事業における条例の不整備について、小山薫議員質問。保育園の延長保育事業について、条例の手当がない箇所がある。民間は延長事業分の経費を転嫁する術がない。その結果、民間の事業者の経営を圧迫し、保育士等のサービス労働を招いてはいないだろうか。市長答弁。民間保育園の運営では、国、県、市から給付される補助金などで賄っていただいています。その一つとして、延長保育も行っていただいているもので、民間保育園の運営の課題については、定期的に延長会を開催し、いろいろお話を伺っています。議員ご指摘の部分もありますので、今後時間をかけて検討させていただきたいと思います。福祉部長答弁。公立保育園での延長保育にかかる保育料については、今年度保育料の見直しを行ったため、保護者の方々の負担をさらに生じさせることのないよう徴収しないこととしています。また、民間保育園については、公立と同様の取り扱いをお願いしており、現状ではご理解をいただいています。制度改悪で介護制度から締め出される方への救済を。山口光悦議員質問。4月からの新制度では、介護報酬の引き下げ、利用者負担増や保険料の引き上げ、養子縁外しなど深刻な問題をもたらす。国に制度改悪の撤回を求めつつ、現在のホームヘルプサービス、デイサービスを必要とするすべての方が利用できるようにすべきではないか。健康づくり部長答弁。今回の法改正は、平成37年には団塊の世代が後期高齢者になるということで、介護認定を受ける方が大幅に増加することが見込まれる中で、全国一律に行われる制度改正であるため、被保険者には厳しい内容も含まれていますが、本市にとってやむを得ない改正と考えています。新制度へ移行後も窓口において高齢者本人や家族等から相談の目的や希望するサービスを聞き取り、総合事業の趣旨と手続きの説明をするとともに、基本チェックリストを活用して迅速なサービス事業の利用が開始できること、総合事業のサービス利用開始後も、要介護認定等の申請も可能であることなどをご説明し、対象者が自らの選択に基づき、サービスが包括的かつ効率的に実施されるようマネージメントし、要支援者の方の介護予防及び自立生活の支援を目指すことになります。なお、国で予定しています平成29年度、消費税の増税の時期と合わせた保険料の減額については、国に対して市町村会、全国市町会などを通じて要望しているところです。一般質問終わり。